ス辞典
第355ページです。
今日は兵庫県俳句協会会長沢井陽子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
俳句協会の会長さんということですけども、県の、
はい、
兵庫県俳句協会というのはどういう組織なんですか？
兵庫県に 在住というんですかね、おられる結社の先生方が常任理事理事集まりまして、一つ の組織を作ってるんです。
会員さん全体で何名ぐらいおられますの？
会員さん不特定多数というか、応募の状況によってはもう全国的に応募したり、どういうんですかね、年間区集というのを出してるんですけれど、そういう時にはまあ300人以上集まります。
トークされる、はい、ということです。
だから各結社に所属してる方が一応、全員会員ということになるんで、
はい、で、それのご自身は兵庫県のご出身ですか？
はい、神戸市生まれでございます。
どの辺ですの？
え、
神戸どの辺です？神戸
中央区で生まれたんです。三越の近くなんです。
ど真ん中ね。
そうです。
へえ、それでそのもう俳句やろうというのはいつ頃から考えられました？
いや、もう父がね、
はい、
私はあんまり家庭内ではそういうことを見せなかったんですけど、
はい、
結構有名だったらしくて、うん、その父について歩いているうちに、まあ、俳句いつの間にか作るようになったんですけど。
あ、お父さんはお名前は？
沢井我来と申します。
我来と書いて我来。
はい、そうなんです、ね、
お父さんについて俳句作り出したっていくつぐらいの時ですか？
小学校6年生の時に、
はい、
教室で俳句の皆生徒集めてする会が父の肝入りでできまして、
はい、
その時に初めて、だから小学校6年生だったと思うんですけれど、
最初の句覚えてます？
ちょっと覚えてますね。その時の句、いや、冬空に一本松の色黒し、なんかそんなんを作った方がいいです。
小学6年生の時です。
冬空に
一本松の
色黒
し、窓から見た風景だったんですけど。
で、それ以来、まあそれでも子供やからまだね、そないでしょうけど、本格的に考えられたのはいつですか？この道で行こうという。
やっぱり父がどういうんですかね、老齢になりまして、はい、付き添っていろんな姫路とか明石とかいろいろ言ってる時に主催継承したのが平成12年なんですけれど、
はい、
まあ、その前後からやっぱり自分がしっかりしないといけないということでね、始めたんです。
もうそれでも20年近く
です。
で、そしたらそれまではどないしてられました？
いや、もう普通の家庭の主婦です。
その前は小学校、中学校、
中学校はね、もう誘われたけど、もうそんなん嫌いう感じで、
やっぱりちょっとなんていうか抵抗する時がある。
そうですね。
もっと違うことも見てみたいっていう、はい、
そうですね。
その頃はどんなことをしたかったんです？
の道へ進みたかったんです。
それは俳句というのは写生をまずね、胸とするいうあれがありますから、やっぱり共通するものがあるんですかね？
そうですね、やっぱり、絵描く人は俳句お上手です、やっぱり。いちいち写生って言わなくてももうできてますので ね、はい。
そしたらその絵が描きたいのクラブ活動なんかです
ね。はい、美術クラブに入ってたんですけれど。
それはいつですの？
いや、もう中高ですね、中学高校の頃です。
中学どちらです？
新名。
あ、新内会社、
はい、
新内で中高で美術部に、
はい、
大学は？
大学はね、ちょっとファミリアの方に就職することになりまして、はい、ちょっと行けなかったんですね。
高校卒業してファミリアに、はい、また面白いドラマになります。
本当別品さんですね。
そうですね。そう、ファミリア何年ぐらいお勤めになりました？
出たり入ったりしてまして、最初は 3,4 年おりまして、
うん、
結婚してから子供できたらまたいらっしゃいいうことで、
はい、
その時は大丸の横のビルのところに本社ができてまして、
はいはいはい、
そこへ、はい、宣伝衣装室っていうところに入って、やっぱりこういう類のね、文章作ったりする社内法的なものを作る 場所にいたんです。あの広告関係とかね。
そしていよいよお父様が高齢になられた時に付き添っているうちにこれは自分がということに、
そうですね、平
成12年、
はい、
そのお父さんがやられた貝が
貝の貝っていうんですけれど、
はい、
あの貝殻の貝です、
はい、それの主催を継がれたということですけど、はいはい、まあ、それまでと比べたらやっぱりそれからそれまでもその主婦とか会社勤めの時も区は作ってられました。
あのね、あの宝塚に住んでおりました時に、遠くはしなさいということでね、遠くだけは、だから子供小さい時割と子供の句作ったりとかね、そういうことはしてたんです。
宝塚もどこに住んでおられました？
坂瀬川なんです。
あららら、私の周り坂瀬川のどの辺ですか？
千草っていうところなんです。
坂瀬川と小林の間や。ほな、
そうです、よく散歩でね、小林の方へ出る時には
精神
の横を通ってね出てたんですけど、
です。宝塚はね、女性の俳人で岡田育さんって言ってね、
当時は
本名は育さんなんですけど、両元村長、女性が参政権、非選挙権を得てすぐ自治体のトップになった宝塚市を作った一人ですわ。
あ、そうなんですか、すごい。
むしろそっち側の方で有名になってしまって、はい、だけど昭和30年頃に兵庫県文化賞を取られてるんです俳句で。ところがね、その兵庫県の俳句のいろんな記録の中にあんまり名前が出てきません。
そうですね、はい、岡田茂月さん、
そうです、
その方ったお名前は存じ上げてます、
ね、刺す月、はい、雪の月と書いてね、
はい、
岡田茂月さん、あの人がひょっとしたら宝塚市長になっとったかもいるし。
あ、そうなんですか。
離婚せずにね辞められたんですけどね、はい、まあそんな宝塚にまで住んでられたというのはまたすごいあれなんですけどそして今までで大体何個ぐらい作られました？
いや、今のところ毎月20個はこう本に載せないといけないんでね、年間200何句かですね40ぐらい、それがずっと続いております。
年間200で20年いうことになったら、
はい、
それだけでも4000。
そうですね。でも句集にする言ったら300句ぐらいに絞らないといけないんですね。はい、
そうすると大部分覚えてられます？
いやー、最近の句は覚えられないですね、あんまり。
昔のは覚えてられない
昔の方が濃い、なんか自分のしてることに一生懸命考えること時間があったというかね、
はいはい、
もう最近忙しくてなかなかできないです。
まあ、平成23年から兵庫県俳句協会の会長さんということなんですけど、その他に、俳人協会の会員、あるいは大阪俳句史研究会の会員さん、はい、その他役員としては大阪俳人クラブの理事をされたり、
はい、
読売新聞の、はい、読売文芸俳句の欄の選者をしてられるということ、
は
い、
そうなんですね。
久保さんどないです、俳句は？
いや、もうあれこれできないので今川柳だけで精
一杯。こんなとこは何、川柳
は？いや、もう言わないでください、恥ずかしい。
川柳の方が難しい、評判ですけどね。
ねえ、そういう、いやいや、川柳と俳句というのもまたね面白いですね。ということで、どうぞ聞きたいことができる。
やっぱり絵を描ける人がすんな、素敵な句を描かれるとおっしゃいましたけど、
はい、
どういうふうにこう切り取るんですか、生活を。
ちょっと今日は映像で出ないんですけど、絵を描くときやっぱりこういうね、場所をこう四角く、
画面を、
まあ、そういうふうな感じで焦点をなんか見つけるんかね、そういうことが大事だと思うんですけど、
私そういう発想がなかったので、一度ちょっとやってみて、このマイクとか、
そうですね。
でもそれ
で今までに海外で、銀行されたいことで、サンフランシスコ、ニューヨーク、ハンガリーに行ったり、ザルツブルクに行ったりということなんです。海外で俳句はどないですの？
いや、まあ 昔はそれほどそんなものは俳句違ういう感じだったんですけれど、うん、まあ、あの高橋修行いう方が割とあの海外吟を本にしたりとかいうことでね、あの今はもう皆さん当たり前みたいに海外行かれてますので、うん、あの十分あの、まあ、あんまり特殊なことはできないですけど、お花がチューリップであるとか、そういったも雪が降ってるとか、そういうのものはみんな日本も降ってますのでね、そういうことでは俳句になると思うんですけど。
で今度その俳句も含めて、3月9日10日の土日に、これ兵庫県でね、あの一つイベントがあるんですが、
はい、伝統文化体験フェスティバルというのがあるんですね。あの場所はあの兵庫県高官
の県庁の南側のね、はい、4代目の兵庫県庁舎ですけども、ここで3月9日10日、両方ともお昼の12時から4時までですか。
はい、そうです。
でこれいろんなプログラムがあって、尺八があったり日本舞踊があったりの、それから邦楽お琴があったりする。その中でこの俳句がどういうふうに、
はい、子どもたち相手なので、はい、あのブースに春夏秋冬新年といういろんな場面をね、はい、春は桜が春ですよとか、夏はセミが夏の季語ですよとかいう、うん、そういうものを作りまして、はい、で子どもたちに俳句をその場で作らせるんです。で割とこの全体から言いましたら親子で楽しめる、お母さんは生け花したりとかね、はい、お父さんは鎧かぶとかぶってみたりとか、いろんなイベントがあって楽しいと思います。
さっきの尺八とかお琴とかいうのはステージで行われて、
はい、
で俳句はもう一日中そのブースが、
はい、ブースっていうんですかね、うん、ちょっと長い場所をいただいて、は
い、
であと教室内で区会もしております。
これはその申し有料ですか。
いえいえ無料です。
無料で、はい、お問い合わせ先ちょっと、
はい、申し上げますね。電話番号です。
はい、
078-321-2002 番、078-321-2002 番までお問い合わせをなさってください。
で、まあこれ来た人にプレゼントもあるという何とは言いませんけどもね。
プレゼント付きですか。
無料で、あ、ぜひ
お花とかそういうものは実費が、うんうん、やっぱり、うんうん、俳句の場合は無料でございますので、は
い、いやいや、
は
い、それと来場者に特別他のプレゼント、
はい、そうですね、はい、
ぜひね、子供さん、
各9日も10日も600名、はい、先着
飲み物とかいろんなものが、ね、チーズとかいかどこと言いませんけどね、
うん、
でそれですから、ぜひ子供さんお連れになって9日10日土日、うん、兵庫県の高官にね、
はい、
お問い合わせを先ほどの電話を持ってみましょうか、
はい、
電話
の、はい、もう一度言います。 078-321-2002 番、 078-321-2002 番です。ね、伝統文化に触れるチャンスですよね、
うん、そうですね、はい、ぜひ、
はい、
で、沙織さんもそこに会場におられるんですか。
はい、土日とも出席しておりますけれど、土曜日はちょっと区会の方の教室入りますんで、
はいはい、12
時から1時間ほどは不在です。
あとはほな、はい、2時から4時ぐらいまでは、はい、だからもう10日の日曜日はずっと、
よその結社さんがなさるんですけれど、はい、私も出席しております。それで高官というのがね、はい、迎賓館と言われてますけれど、うん、初代知事さんが伊藤博文さんなんです。
そうです、
はい、有名な建物が非常に綺麗なので、うん、ぜひまたそういう方もご覧いただきたいと思います。
ルネサンス様式っていうですね、うん、いい建物です ね、
ね、こう踏み入れるっていうのもいいですね、建物にね、う
ん、ぜひ、はい、沙織さん見たい方は行ってください。そう思います。
はい、今日は兵庫県俳句協会会長沙織陽子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。